Good
job.
Good job.
Wow.
Yeah, so last week we talked about kind of the end of a story.
で、去年じゃなくて先週は、ある話の一番最後やったよね。
And this week we're talking about it's kind of the beginning of a new story.
で、今日の話は、新しいストーリーの始まりです。
So last week was the end of the story of Jesus walking around on the earth, and this week is the beginning of his the church going around on the earth.
で、先週はイエス様がこの地上で歩き回って、救いのことを伝えて回ったよっていうお話の最後のところでした。で、今週は今度は教会が地上で歩き回ってイエス様を伝えて回るよっていうお話の始まりです。
When Jesus left, you know, he died and then he came back. And before he left again, went back to heaven, he told the disciples, "Don't worry," and he made them a promise.
で、イエス様は、生まれてくれて、そして十字架で死んでくれて、その後3日後に復活したよね。で、その後、また天国に戻っていきました。で、戻っていく前に、イエス様言ったよね。心配せんでいいよって言って、ある約束をしてくれました。
So he made a, he promised that he would send them something. And what was it?
あるものを送るから心配せんでいいよって約束してくれたんやけど、何を送るって言ったか覚えとる人。
聖
霊。
Yeah, yeah, he was gonna send him the Holy Spirit.
ね、聖霊ですね。
One of the names for the Holy Spirit is like a helper.
そう。で、聖霊っていうのはいろんな名前で呼ばれるんだけど、その中の一つが助け主、ね、助けてくれる存在っていうことです。
So one of the things about Jesus being a physical person on the earth is that as a physical person, he can only be generally in one place at a time.
で、イエス様は、もちろん神様なんだけど、でもこの地上におった時は人間やったよね。で、人間っちゅうことは一箇所に一度に一箇所しかおられん。わかるかね。ここにおったらここしかおられんわけですよ。ね。
He could teach a lot of people at once, and large crowds always followed him around. But even, you know, he was 100% man, 100% God. So as 100% man, he would get tired a lot of times, and he would have to, you know, he'd only be in one place.
で、イエス様はもちろんたくさんの人にいろんな教えを、話してあげた。で、何千人もの人がドワーってついてきて、イエス様の話を聞くことができました。でも、で、イエス様は 100% 人間やし、100% 神様やね。やけど 100% 人間である以上はやっぱり疲れたりもします。なので、みんながおらんところに、一人で行ったりとかせないけん。で、一人でおるときはみんなとは一緒におれん。これ当たり前よね。一度に一箇所しかおられんわけですよ。
And so his physical body had all these limitations, even the limitation of, you know, eventually it would die, it would wear out, if, you know, I mean, he died on the cross, but eventually if he didn't, his body would have worn out and his body would have died
で、イエス様は、肉体、この肉でできた体を持っとったから、この肉体の限界というものも同じように持ってました。だからもし十字架で死なんやったとしても、いずれはこの体が衰えて死んでいくっていうふうになっとったよね。
And that's what happens with, you know, all of these leaders, you know, who lead people to believe a certain thing. They all die. That's what they all have in common.
で、いろんな、リーダーが怒ってきます。リーダーが怒って、もう私の言うこと聞いたら絶対大丈夫ですよって言って、いろんなことを言って、みんな、うわ、人がこうついて回るようになる。でも、どんなリーダーだったとしても、肉体を持っている以上は、最後は死んでしまうっていうことが、これ避けられないわけです。
And they may leave behind writings, and they may leave behind teachings, but none of them left behind the Spirit of God, literally.
で、そういう偉い教えをした人は、まあ、本を書き残したりとか、いろんな教えを、残したりすることはあるかもしれない。でも死んでしまったらそれで終わりなんです。じゃあね、こんな風にイエス様みたいに聖霊を送ってくれた、そういうリーダー先生がおったかって言ったら、おらん。
Except one person.
ね、一人しかおらん。
So these disciples of Jesus, they've spent their whole life with himAnd now he's gone, and he's given them this promise, and they're waiting. And God, and Jesus told them, wait, wait in this one spot. Y'all gather together, y'all wait together for my Holy Spirit, my helper that I'm sending you.
で、 この今日出てきた人たちはイエス様の、お弟子さんたちだったね、弟子たちだった。でこの弟子たちはイエス様と一緒にいつも、一緒におって、一緒にご飯食べたり寝たりね、いろんなとこ泊まったりして、暮らしてました。でこの、人たち、イエス様が死んでしまって、うわもうどうしようか、でも復活して、ああまた来てくれた、よかった、でもまた天国に帰っていく。そしたらその時にイエス様が言ったのが、私は助ける聖霊を送りますよ、だから、一つの場所に集まって待っとってくださいねって言ったよね。
So they waited and they waited because God had a specific reason for the timing of when he was going to send his Holy Spirit, and that was at this like this festival of Pentecost.
そうで、弟子たちは言われた通りに待ってました、ずっと待っとった。で、創造主の神様は聖霊を送るタイミングをちゃんと決めとったよね。でこれは、このペンテコステ、まあ、五旬節とか日本語で言いますけど、その祭りの時に送ろうというふうに決めとったんです。
They're all sitting around waiting, and what happens? Something crazy happened. What happened?
でみんなはイエス様に言われた通り待っとったよね。そしたらすごいことが起こったやろ。どんなことが起こったかね、今日は。
Yeah, a wind came, and they were all sitting around, just like we're sitting around right here. And then suddenly, this huge wind, you know, in Tokyo, like, they have these crazy winds that go through the buildings. And I remember being, like, almost literally blown away by that.
で、みんなは今日みたいに、この弟子たちもこう座っとったよね、部屋の中に。そしたらいきなり、ものすごい風みたいな音がしてきた。うわーっ！で、前ケイラが東京におった時に、ビル風っていうのを体験したんですけど、ビルの間を風がうわーっと通っていって、もう本当、このぐらいのサイズの人でもですね吹っ飛ばされそうに、もうびっくりした、そんな覚えてますね。
So yeah, this huge wind fills this room, and then after that fire comes in, and like these guys are wearing these head things, fire comes down and rests on these disciples, and I think it's likeI mean, it says tongues of fire, but what I picture is that they were on fire, but they weren't being burned. Just like the burning bush that Moses talked to. It was on fire, but it was not burned.
で、その後、まあ、火がやってきたよね。火。で、火が、まあ、下のように分かれて、みんなの上にとどまったというふうに書いてるんやけど、ケイラブが想像しとるのは、もっとこう、みんなもう燃えとるような、そんな感じやったんやないかな。で、モーセが、あの神様に会った時に、あの芝が燃えよるけど燃え尽きんっていうのあったやろ、覚えとるかな。であんな風にみんなもこうまるで火に包まれたみたいになっとったかもしれんけど、燃えんやったって、そういう感じやないかなって思ってます。
And this was God's way of showing that his Holy Spirit is coming to these disciples. And something else that was really strange happened. And what else was that?
で、こういう風に、まあ、創造主の神様は聖霊を送りますよ、送りましたよっていうのを分かるようにこう見せてくれたよね。でもう一つすごい変わったことが起きました。さあ何やったでしょうか。
Yeah, they all started speaking different languages, and what it says, it sounds like it's like they were speaking one language, butWhoever listened to them could understand in their own language.
で、いろんな言葉で話し始めた。で、あのみんな多分同じ言葉を話しよったんやろうと思うんやけど、聞く人によってその人のふるさとの言葉に聞こえたっていうんですよ。
And everybody was so surprised because they could look at these guys and look at them, you know, like you guys can look at me and you can kind of tell where I'm from. They could look at these guys and tell where they were from. And most of the people that were in this city, I mean, the city was packed. Most of the people that were in that city were not from that city. You know, these guys were kind of from that area.
で、今日ね、みんなが、ケイラブの前に座ってますけど、ケイラブを見たら、あ、この人は日本で生まれた人はないんやないかな、ちこう、だいたいわかるよね。で、それと同じように、この場所におった人たちも、いろんな国から来てる人がいましたけど、いましたから、こう、パッと見ただけで、あ、あの人はだいたいどこら辺の人なんやないかな、ちゅうのがこう、わかったんよね。
So, this spirit that came in, it came in a very, A very impressive way, a way that everyone's going to remember that saw this. You got this giant wind coming in. These guys are on fire, but they're not being burned. I mean, if I saw that, I would definitely remember it. Mm-hmm. And then plus, these guys are speaking in languages that don't make sense. Like, everyone can understand them somehow. Mm-hmm. So it's a very significant way of the Spirit coming.
で、こういうふうに聖霊が送られた時のことっていうのはもうどんな人が見ても絶対忘れられんような方法で来たですね。まず最初に風がうわーって吹いてくるような音がした。ほいでその次はみんな火に包まれとるけど燃えんとかすごいことになっとる。でしかも、みんな、どこの国の人が聞いても分かるような言葉で喋りよる。こんなことがあったらもしケラーがそこにおったら俺も絶対覚えとうがいっていうぐらいすごいことですね。
We tend to celebrate special occasions, such as like a wedding, with special things. Like you dress a certain way, you have a certain ceremony. You know, all of us are familiar with a special event being different from every other day.
で、スペシャルな時、ね、特別な時っていうのは特別なことをしてお祝いするやろ。例えば結婚式、結婚式の時は特別な格好をします。で、普段とは全然違う格好するやろ。ね、だから、それだけ特別なんですよっていうことを見えるように分かるようにするわけですね。で、この時も同じやったんじゃないかなと。
That's what God's doing here is he's saying this is special, this is significant. Everybody that's here is gonna remember this. And I'm displaying power, you know, my power that I can put my, so God is saying this, that I can put my spirit into my people.
で、この日も、創造主の神様が同じように今日起こりよることっていうのはむちゃくちゃ特別なことなんですよ。だけみんなこれ見た人は絶対覚えとうよ、忘れんよって。で、私の霊である聖霊をみんなに送る、このことはむちゃくちゃスペシャルなことなんよっていうふうに、してくれたんですね。
And now it's not just one physical person that people have to flock to and that people have to, you know, they don't have to be around the physical person of Jesus, to hear from him, to learn from him and to have thisThis relationship with him.
で、聖霊がこうやって弟子たちに送られてきたっていうことは、これからの時代、この後の時代っていうのはどうなるかというと、今までみたいにイエス様一人のところにみんなでグワーって押しかけてイエス様だけから話を聞いて、神様のことを教わるっていう必要がなくなった、ね、そうじゃなくなったよっていうことです。
And now, you know, each person that follows Jesus, that believes in himcan have God's Spirit right there, Jesus right there with them all the time. It's not something that you have to go somewhere and pray to something or at some place. It's all the time, everywhere.
そう。で、それはどういうことかっていうと、イエス様を信じてイエス様についていく人には聖霊が一緒に追ってくれるようになったよということです。だからどっか特別な場所に行って特別な方法でお祈りせな聞いてもらえんとかそういうことじゃない。そしてイエス様の話を、シェアするにしても誰か特別な人のとこ行かないけんとかそうじゃなくて、イエス様信じてついて生きよる人のとこであればそこに聖霊が追ってくれる。聖霊が追ってくれるということはイエス様が一緒に追ってくれるのと全く一緒です。だから今度は世界中の至るところでイエス様がまるで追ってくれるかのように信じる人たちと一緒に聖霊が追ってくれるわけです。
Yeah, and that means that nobody stands between you and Jesus. It's, you know, no person, no place, no thing, no time stands between you and Jesus. That means that, you know, there's nothing stopping you, you know, from having this relationship with Jesus. There's no limitation on it.
だからこれからはイエス様を信じる人にとってみればね、誰か特別な偉い先生のところに行かないイエス様と話ができんとか、なんか特別な時間しかイエス様と話ができんとか、特別な場所におらんとダメとか、そういうことじゃなくて、もうイエス様そのご自身がこの聖霊として心の中を追ってくれるわけやから、何も自分とイエス様の間に入ってくるもんがないってこと。いつでもイエス様とズバリってつながっとっていつでも一緒におれるよっていうことになるわけです。
So out of everyone that was there, everyone was amazed by this
ね、で、そこにおった人の中でそこにおったみんなが「うわすげえ!」って言ってもう感動しまくったわけです。で、みんなはここにおったみんなはね聞いたんよね、これどうなったの、これどういうことなんすか聞いたよね。みんなもそう思わん、これどういうことか知りたいやろ、ね、
And other people, made an excuse for what was happening.
でも中には本当はそう思ってたかもしれん、これどうなっとんやかち思ったかもしれんけど、それを素直に言わんやった人たちもいます。
Because if you saw what these guys saw, how could you not believe it?
ね、もし自分もこの場所におって起こったことを自分の目で見たとしたら信じられんでおられる。
You would have to make up an explanation for this. You'd have to explain it away.
だから信じないっていう、これ信心っていうふうに言おうとするならば、信じられんよっていう言い訳をちゃんと作らないけんわけよね。
And they ridiculed it, making a joke about it, and they said, "Oh, they're drunk. You know, they're filled with new wine. They're drunk."
ね、で、信じたくなかった人たちは、あれ酔っ払っとんやろ、ね、みんな酔っ払っとだけやんっていうふうに言ったわけです。
And the temptation is for us, for humans, is to ridicule the truth, to make fun of the truth, to make an excuse for it.
で、人間っていうのは本当のことを目の前にしたときにこういうことをたまにします。本当のことやけど自分はこんなもん信じられんし、こんなもん受け入れたくない。だからバカにして笑ってやろう。そして、これはおかしいやろっていう言い訳を考えてやろうっていうふうにするんです。
But that's just temptation. That doesn't mean that's your only choice.
でもそれは誘惑です。
And, you know, I just...A lot of times as Christians, what happens to us is we get ridiculed and we get mocked because, you know, there is no separation between us and Jesus. They mock Jesus and they mock us. You know, they mock truth and they mock us.、うん、
で、時々クリスチャン、ね、自分もイエス様信じとうよとか言って生きていきよったら、バカにされることがあります。人から笑われることがあります。なんでかって言ったら、その人たちはイエス様とかおかしいやろそんなあるわけないやんって言ってイエス様をバカにしとう。でもさっき言ったようにイエス様と自分の間に何の区別もない。イエス様が追ってくれるんやけ、自分もイエス様と一緒におるっていうことになれば、イエス様が笑われたってことは自分が笑われよるわけです。イエス様をバカにしよるってことは自分をバカにしよるわけです。だからそういうことは結構ある。
But even though they mocked the truth, you know, they had to mock something. They could not deny that this was the truthThey all knew. Nobody looked at what they saw there. This wind, this fire, these guys speaking in this language. And, and these guys were telling them. The things they were saying in these languages is, this is what this is. This is the Holy Spirit. This is the Spirit of God. Nobody could deny that that's what it was.
で、そうやってバカにしたとしてもね、今目の前で起こりよることは実際目の前で起こりようわけですよ。ほんで、それを、いや絶対嘘やんって言うことはできない。どんなにバカにして笑ったとしても。で、こんなにすごいことが目の前で起こっとる。そしてみんなが聞いたこともないはずの自分の言葉で喋りよう、自分の国の言葉で喋りよう。これどういうことなの。しかもその喋りよる内容じゃ何かっていうと、これまさに今イエス様の聖霊が送られてきたんですよっていうことを思いっきりシェアしようわけやろ。だけどそれを、嘘やんっていうことは誰にも本当はできないです。心の中でそんなことできない。
So I think that's what's important about this story for us is thatYou know, when the Spirit of God calls us, we have two choices. Basically, we can mock it and explain it away and deny that it's the truth. But the fact is, we know it's the truth. So our other choice is, we can accept that truth and we can have that Holy Spirit of God with us always and be, in a way, consumed by that Spirit.
で、俺たちはね、じゃあ俺たちにどういう関係があるかって、二つ、ね、選択肢がある。二つの事柄で、決めないけん。2つの間で1つはどうするか。もし聖霊が、神様からのね、聖霊が送れられてきた時に自分やったらどうするか、ね、自分もいやそんなんちょっとなんかようわからんしもういいわって言って適当に言い訳を作って、いやもうそんなことないでしょ、これはおかしいやろこんなんって言って笑い飛ばして受け入れないっていうのが1つ。それからもう1つは、あ、これが神様が約束してくれとったあの聖霊やんって言って受け入れる。これが神様の言った本当のことやん、約束してくれたことやんって言って受け入れる。これがもう1つですね。Yeah, a little more.
I mean, I think that's a good place to wrap it up.
Okay. はい、中ごとなんで、今日はですね、聖霊が送られてきましたよっていうメッセージ、そしてこれはどういうことか。イエス様が今度はみんなといつもいつでも一緒におってくれる。どこでも、いつでもどこでもってよく言いますね。本当にその通り一緒におってくれることになったよっていうことで、俺たちはそのイエス様のメッセージね、十字架のメッセージ、復活のメッセージ、これを今度は出会う人にシェアしていこうねっていう、そしてまた自分もそれを生きていこうねっていう、ミッション、ね、任務ですね、もらってます。だからこのミッションを、みんなでね、背負ってこれからも生きていけたらいいなと思います。今日は、カレブのメッセージしてもらいましたね、ありがとうございました。じゃあ最後に、一言お祈りして 終わりたいと思います。 I'm gonna just rap, pray. イエス様、ありがとうございます。今日も BFF を通してイエス様に賛美を捧げ、またイエス様にみんなと一緒にお祈りをし、そしてまた、イエス様のメッセージを聞くことができて本当にありがとうございます。イエス様が天国に帰った後、聖霊が送られてきました。一人一人の心に住んでくれるためです。本当に、俺たちの心は、住みにくい場所だったかもしれません。でもイエス様を信じるときに、その心の中もイエス様によってきれいにしてもらっています。だから、いつまでも自分の心は汚い、ダメだ、つまらない、その場所にとどまることがないように助けてください。そして、聖霊が送られてきて本当に私たちの心に住んでくれて、いつどこで何をしていようがいつも一緒にいてくれる、そしてすぐにつながれるというか、いつもつながっている、その事実を体験することができるように、味わうことができるように助けてください。そして聖霊は助け主ですから、私たちの毎日毎日、一瞬一瞬、その時必要なことをちゃんと与えてくれる、そういう素晴らしい助けです。この聖霊イエス様、ますます頼っていくことができるように助けてください。こうして私たち一人一人と一緒にいてくれることを感謝します。世界中に、イエス様の、霊を、持っている、その霊が住んでくれている人たちがたくさん住んで生きて、そしてイエス様の、福音が、そしてイエス様の十字架の許しが、イエス様の復活の命がますます広がっていくことができるように、私たちを送り出して使ってください。それぞれ場所を送られています。その場所でイエス様を、どんどんシェアすることができるように、そして自分もイエス様をもっともっと味わって、イエス様のことでもうワクワクになって、本当に、イエス様の光にあふれて生きていくことができるように助けてください。このお祈りを心から感謝を持ってイエス様の名前でお祈りします。アーメン。